ラジオゼミナール。この番組では高崎経済大学の先生にお話を伺っております。先週に引き続き地域政策学部地域政策学科教授増田忠先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先週の終わりにですね、先生の専門分野の概要をお話しいただきました。改めて、そのあたりからもう一度繰り返しになりますが、ご紹介お願いします。
はい、大きく分けてしまうと、日本の政治とフランスの政治をやっていて、
はい、
大学院の時に、フランスの政治をやっていて、これは相変わらず続けているんですけど、地域政策学部という学部はやっぱ地域のことをやらなきゃいけないんですね。そこで群馬のことを研究する必要性が生まれてきて、
はい、
群馬の議会ですとか現代政治だとか選挙について研究するようになりました。
はい、群馬テレビにもかなり、
群馬県自体がですね、昔は一つあったんですけど、法学部がなくて、その、政治経済学部もないので、その政治について語れる人がまず物理的に少ないんですね。そうするとかなり呼ばれることになりまして、気がついたらですね、選挙について解説するような立場になって、群馬テレビさんにも出させていただくようになりました。
ちょっとお話戻るんですけれども、
はい、
その最初のですね、フランス政治というところでは、はい、何か目指そうと思ったきっかけっていうのは、先生が学生さんの時にあったんですか？
はい、これはかなりいい加減なんですけど私フランス語はちゃんと勉強してたつもりだったんですよ。
はい、
そして大学院に入るときにカナダ研究をやるっていうことで、入ったんですね。
カナダ
なんですよ。はい、それでフランス語も使うからちょうどいいだろうと思ったんですけど、そしたら指導教授の先生がですね、ヨーロッパの政治の方がもっと世間に必要とされてるから、フランスをやれっていうふうに言われまして、そうかなと思いまして、しかしフランスで生き残るのは大変だなと思いながらも、それを受け入れまして、フランス研究に入りました。
そういう経緯で。
そうですね、いい加減っちゃいい加減なんですけどね
なるほど。さあ、そして先生のその専門の分野ですね、詳しくご紹介をしていただきたいと思います。
はい、そのフランス研究自体は選挙が中心なので、例えばマクロン大統領が2017年に当選して、その時にどういう選挙戦をやったのかとか、どういう理由で大統領になれたのかとか、そういうことについてもちろん論文も書いてるんですけど、これ以外に地元の政治の話もあって、これは科学研究費というその日本の研究者がもらう研究費があるんですけど、これはですね、地方議会の研究で取ってるんですね。だから私は地方議会研究ということで、科学研究費をもらって、それをまた社会に還元するという役割を負ってるんですけど、で、目をつけたのは地方議会でして、高崎だったら高崎市議会、群馬だったら群馬県議会がありますね。こちらの内容分析をしています。
内容分析、
はい、これテキストマイニングって言うんですけど、議員さんって喋る人ですよね。もともとパーラメントっていう言葉自体がまさに喋るということなんですけど、その喋る人たちが何を喋ってるのかっていうのは多分皆さん気にしてないんですよ、それほど。で、特に地方だとそうで、
今中継なんかもね、テレビやネットでありますけどね、
これ増えてきたんですよ。少し情報化が進んで、ICT が進んで、少しずつ私たちがそれこそオンデマンドで見られるようになったりしている、ただなんとなくもったいないのは、あまり使われてないんです、そういう情報や画像や映像、それから文字ですね。
確かに我々が伺い知るのって、ニュースで新聞でとか
そうですね、
がもうまとめられていて、その用紙だけっていうパターンが多いかなと思いますね。
そう、自分で調べられるんですよ。だから、その先ほどねおっしゃられたけど、今はその映像も流れてるんで、群馬テレビだけでもなく、その議会がそのまま中継を流している、
インターネットで、
流してるんですね。
ありますよね。
はい、だからそれを見ればいろんなことが分かるはずなんですよ。
はい、
でも貯めてるだけで使ってるように思えないんですね。でもったいないじゃないかっていうのが問題意識にありまして、だったらその喋ってる内容を分析してみようよっていうのが内容分析です。
ああ、そうですか。でも確かにその議会やっている時間帯は平日の昼間が多いかなと思います。時間も長いですよね。で、その時間ずっと張り付いて配信されている動画を見るっていうのは、だいぶ時間の制限お仕事なんかにもね影響するでしょうし、 まあ、そういう面もあるかなと思いますけどね。
まあ、そもそもその今おっしゃったね、ええ、昼間にやってるってこと自体が、まあ、時代遅れなのかもしれないんですけど。
ああ、そうですか。
はい。まあ、フランスの私の研究してる自治体だとね、ええ、夜やってるんですよ。
あ、
夜の8時から
か。実際の議会が夜
やってるんですよ。
へえ。
まあ、これはいろいろその国の事情もあるんですけど、都市部の自治体だともう夜に集まって夜からまあ夜中までやってるんですね。で、日本でもごくごく一部、大都市なんかは夜間とか土日もたまにやるんですけど、例外なんですよ。まあ、学生を群馬県議会に連れていくっていうことをやってるんですけど、
はい、
これ群馬シチズンシップアカデミーっていうんですけど、学生はすごく忙しくて、あの授業出なきゃいけないんですよ、
はいはい、
だからこの日程調整がすごく難しくて、だから市民の皆さんもそうですけども、普通議会に行けないんですよね、昼間にね。だから学生連れていくだけでも本当に大変で、
はい、
あの今なんとか苦労して1年に1回連れてってる状態なんですけどね。
あ、そうですか。で、そのまあ議会の仕組みというといろいろなものがあると思うんですね、
はい、
まあ人事的なものとかその会派とかですね、はい、そのあたりいかがですか、
はい、着目しているのは会派っていうもの、これ議会のグループなんですけど、政党がまあ議会に参加すると会派っていうふうに名前が変わるんですけどね、その会派が何をしているのかっていうのを分析しています。
高崎市議会のことをお話しいただいてもよろしいですか。
は
い
は
い、
高崎市議会は最大会派は新風会というのがあって、その他政党系の会派もあって、公明党とか共産党とかリベラル系もあるんですね。まあ、そうするといくつかの会派があって、その中で例えば新風会というのは人数が多いんですね、
はい、
でそこにいる人たちが同じことを喋っているのか違うことを言っているのか、駅前の開発のことを言っているのか、まあ、それ以外のことを言っているのか、中身を見てみないとわからないですよね。
同じ会派の方でも、
はいはい、ですからそのグループ自体がどんな意味があるのか、何を喋っているのかに関心を持って、まあ、自分は分析しているところですね。
まあ市議会議員選挙がありましたと、
はい、
で当選しまして、はい、高崎市議会議員に、なると、
はい、
でその後じゃ例えば一つの会派にじゃ入ります、
はい、
そしたらもうそのままずっと同じ会派だってことですか。
基本的にはそうなんですけど、変わってもいいんですよ。
あ、変わってもいい、
はい、で変わる人はあまりいないんですけど、たまにいるんですね。だから会派っていうのは議会を運営するためのグループなので、運営上置かれてるものなんですよ。
なるほど。
だから政策上というよりは、ポストの配分とか何委員会に所属するかとかを決めるんですね、
はい、どこの自治体でもだいたい同じようなことになってるわけです
か。そうですね、ほぼそうですね。本当に小さな町村の場合は会派がありません、
ええ、
ですから、ええ、そうですね、日本で一番小さな議会っていうのは5人なんですけど、
5人、
はい、うん、で5人は例外で、まあ、6人っていうところが多いんですけど、6人で議長さんが1人いて副議長さんが1人いたら残り4人ですよね、その4人でどう分けるのかみたいな話があって、そういうところは会派はありません。ですが、まあ、20人とか高崎だと38人なんですけど、そのぐらいいるとグループに分かれるということになりますね、
はい。まあ、大きな、ね、議会でも会派に入らないで、
はい、
お一人でっていう方もいらっしゃるわけですね。
もちろんいらっしゃいますね、うん、ですから無所属ってことになるんですけど、あるいは一人会派というあり方を認めているところもあって、つまり自分で一人しかいないんだけど、まあ交渉団体にはなれないけれども名乗ることはできる、だから、あの一人ぼっちの会派を作る場合もあるんですね。まあ、もちろん物理的にね、限界があるので全部やるわけにはいかないんですけど、まあ、中核市レベルのところを注目しているので、はい、まあ、20万人規模ぐらいの北関東だったら大体フォローしています。
何か特徴のあるそういう議会っていうのはありますか。
それぞれあるんですけどね。
あ、それぞれ、
はい、だからローカルルールみたいなものがあって、あのそれぞれの議会がお互いに情報交換しないと意外と凝り固まっていて進歩がない場合があるんですね、例えばあの一般質問っていうのがあるんですけど、一般質問で何でも質問していいっていう、まあ、議員のですね見せ場なんですけど、はい、この一般質問をどういうふうにやるのか、うん、A さんと B さんが同じ質問していいのか、重ならないように調整するのか、あるいは一般質問と呼ばないようにするとかですね、まあ、前橋市なんかそうなんですけど、あのバラバラのローカルルールがあるんですね。だからそのローカルルール自体、まあ、面白いといえば面白くて、あと、うん、役職で呼んだり市長がどこに座るかっていうの位置が違ってたり、まあ、かなりばらけてますね。
人一人の議員さんの持ち時間っていうのも、まあ、特に今はそのコロナ禍で、
はい、特例的にその減らすところが多かったり、まあ、開会自体を減らそうという動きがあるんですけど、まあ、45分とかそういう時間でかなり長く喋ることが普通なんですね。まあ、一問ずつ聞くのかまとめて聞くのかっていうところも議会によってバラバラでして、うん、5個質問しますっていきなり喋っちゃう場合と、はい、1個ずつ質問に答えてくださいと言って、まあ、一問一答にする場合とあるんですね。
もう あらかじめ質問事項っていうのは決まってて、
はい、
それがこう伝わってるということになるわけですね。
通告っていうんですけど、
通告、
まあ、通告しておくわけです。そうでないと、答える方がで答えられないんですね。実際にはかなり突っ込んだことまでやり取りしているので、まあ、仮に教えないでですね、はい、隠し質問をその場でバンとやられると、まず正しい答え返ってこないんですよ。なので事前に、まあ、国会でもそうなんですけど、はい、質問取りという人が質問を聞いてきて、まあ、こんな質問なんだっていうことがはっきり分かって、まあ、国会だと答弁までガチガチに書いてしまうと、地方議会も意外と書いちゃうんですけど、まあ、そういう事前のやり取りというのはどうしてもやむを得ない部分がありますね。
それでは最後にですね、先生、今後の研究で目指すべき方向性教えてください。
はい、結局日本の中で問題だと私が思ってるのは政治的中立という問題なんですけどね、まあ、論文書くにしても、はい、まあ、価値中立的に書けと言われる、これはまあしょうがないだろうと思うんですけど、ね、政治的な中立が求められるということが日本の前提にあって、これが教育をすごく縛ってるんですね。でこれを改善してほしいと思っています。なので私も自分の意見を、まあ、述べてもいいんじゃないかと思ってるぐらいなんですね。で特に大学は自由なんで、はい、高校とか中学に比べればより自分の意見は言えるんですけど、
先生ご自身がってことですね。
言えますね、ただそれでも躊躇するところがあって、そうすると学生は先生の意見は何ですかって聞きたがるところがあるんですね。でも聞いたとしてもそれは先生の主観ですよね。正しい唯一の答えではないわけで、そういうことをですね、例えばドイツなどでは政治教育で学生に対して教師が自分の意見を言って、
はい、
そしてまあ学生の意見も言わせて、まあ、解説したりコメントしたりするっていうコンセンサスがあって、地名にちなんでですね、ボイテルスバッハコンセンサスっていうんですけど、そこで社会科の先生が集まってこういうふうにやろうよっていう合意を作ったんですけどね、これが必要だと思ってるんですよ。つまり自分の意見を言わないで教科書だけを読み上げて覚えましょうっていうのが日本の政治教育なんですけど、これ良くないですよね。やっぱり現実の政治というものを見て、その現実の中から何を言えるのかっていうことを教育していきたいと思っています。
はい、2週にわたりましてお話を伺いましたのは、高崎経済大学地域政策学部地域政策学科教授増田忠先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ラジオゼミナール、番組のご案内は吉良武雄でした。